ピリピリ人への手紙を4ヶ月前ですよね、7月からスタートして今回で最後になるわけですが、私たちは今までパウロがピリピの教会に送った手紙を通して、パウロもピリピの教会もイエス・キリストを信じ従うキリスト者としてひたむきに目標を目指して歩み、その中にあってお互い愛し合い、その愛に励まされ喜び使え合う、そんなパウロと教会の関係を見てきました、その中でもピリピの手紙の中で特徴として挙げられているのは、具体的な形としてピリピの教会がパウロのために献金を、贈り物を届けた。それがパウロにとっては大きな励ましとなり、この手紙を書いた一つの理由にもなったということは、何回と、お伝えしてきたかと思います。そんなことを覚えて、15節からご一緒に見ていきたいと思います。聖書をご覧ください。フィリピンの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなただけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。パウロは巡回伝道者ですから、町から町を訪れ伝道旅行をしていたわけです。でもここではあなた方だけでした。まさにピリピの教会が唯一そんなパウロの働きを覚えて金銭的な支援をしてくださっていたそうなんです。しかも一度だけではなくて二度までも、複数に何回か献金を送ってくれたのがこのピリピにある教会、そしてクリスチャンたちでした。しかしパウロは繰り返し言っているわけです。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的口座に加えられていく身なのです。多分皆さんの持たれている一個前の、訳ですとね、なかなかどういう意味なのかわからない表現であったと思うんですが、もっと新しい聖書の方はわかりやすくなってますね。霊的口座に加えられていく、身なのです。あるようにパウロは決して贈り物、お金が欲しいから喜んでいたわけではなくて、むしろこの献金を届けてくださったフィリピの教会が主にある宣教の働きのためにパウロと心を一つにしていること、そして捧げるという彼らの行為が彼らにとっても霊的口座に加えられていく身、これは後でまた説明しますが、捧げることによってあなたたちも信仰にあって成長していく、そんなことを願っていたわけなんです。パウロは繰り返し、私は満ち足りてるだとか乏しいことがありませんだとか贈り物を求めてるのはありません、そのようなお金ではないということを強調していますが、それはなぜかと言いますと、その当時は、やはりパウロのように巡回伝道者ではないですけども、クリスチャンとは限りません。いろいろな教え哲学、そういったものをまちまちで教えながらお金集めのために訪問していた、詐欺まがいの行為が結構あったみたいです。今で言うなら、少し怪しい高い受講料を取る啓蒙セミナーみたいな、そういう伝道巡回者がいたわけで、パウロとしてはそんな一人に自分の働きが間違えられたくない、そしてそう誤解されたゆえにキリストの大切な福音を理解してもらいたくはない、そういうことでね、パウロはだいぶ気を使っていた様子が聖書には書かれてあるんです。もちろんこのようにピリピからの尊い献金を受け取った時もありました。そして受け取らなかった時もあるんです。パウロは自活伝道といいまして、天幕作りを収入源として仕事をしながら伝道していた、時もあります。 しかしお金に関することはすごく厄介で、誤解がないように、変な理解がない、間違いがないように、パウロは自分で天幕を作り、自分で収入を得ながら伝道していたわけですが、それは無報酬で伝道してたら、それはそれできっとあいつはどこかの教会から献金を巻き上げながら伝道してるからこそ報酬を受け取らずに伝道してるな、そのような誤解も受けているんですね。それがコリントの教会であった、誤解なんですけれども、そのような、お金の問題は受けるにしても受け取らないにしても、いろいろなややこしい問題が起こり得るわけです。で、私も皆さんに対して献金のお話をするときはいつも、悩むわけですが、誤解していただきたくないのは、今日は皆さんたくさん献金をしましょうということを伝えるのが目的ではないということなんです。しかしそうは言えども、お金の問題は私たちとは切っては話せない課題であり、私たちの生活には今お金がなければ暮らしていけない大切なものであります。教会の運営だってそうです。いろいろなところでやはり金銭的な必要が生じるわけで、私たちの生活の大きな部分を占めてくるのがお金であるかと思うんです。そして私たちの身近な問題であればあるこそ、私たちの信仰の問題にもおのずとつながってきているということなんです。話は、変わりますが、私たちの住むこの今住んでいる日本は経済的にもものすごく恵まれている国で、多分今アメリカ中国と続いて3位だと思うんですね。経済的には世界の中でもとても豊かな国であるわけです。しかしそんな豊かな国ですけれども、寄付ということに関しては日本は後進国だと言われていることを皆さんご存知でしょうか。世界の中で国ごとにどれだけ、国がいろいろ寄付をしているか、そんなランキングがあるんですけれども、意外にもね、1位がミャンマーなんですね。私はね、2位のアメリカが1位かなと思ってたんですけれども、ミャンマーに続いてアメリカ、ニュージーランド、カナダ、オーストラリア、イギリス、オランダ、スリランカ、アイルランド、マレーシアと10位まで続くわけですが、さて問題は日本です。皆さん日本は何位ぐらいだと思いますか。50、80。驚かないでください。額だと国によって変わってくるので、その平均だ、なんていうかその割合だと思います。うん、GDP って国内総生産に対してどのぐらい寄付してるかっていう割合です。日本は102位なんです。アメリカがね、その国内総生産に対して、国内総生産、1.5% 捧げてるに比べて日本は 0.2%だと言われていて、本当に、寄付ということに関してはまだまだ日本は、後進国だと言われているわけなんです。でもね、よく考えてたら、アメリカが2位でありますけれども、寄付とは言いましても教会への献金もきっと寄付になるんだろうなと。ですから、まあ、こう比べていますけども、クリスチャンや教会の多いアメリカが、まあ、必然的にこの献金も含まれればね、寄付額が多くなるっていうのは、当たり前かなとは思います。ですからもしかしたらクリスチャンだけで日本でも、この割合を出してみたらもっと高くなるのではないかと思いますけれども、ただ皆さんもニュースで聞いたことがあるかと思います。あの Windows で、有名になったビル・ゲイツ、彼は資材から3兆円の、寄付をしたと言われています。 Facebook の創業者であるマーク・ザッカーバーグなどは資産の何パーセントだと思いますか。 何十パーセントどころとか 99% を寄付する、5兆5000億だそうです。すごいですね、 99% です。ただその背後には税金対策だとかいろいろ、まあ、やらしい噂話はついて回るわけですけれども、だからその真意のところはよくは分かりません。ただそう見てもやはり日本の企業家でそこまで寄付している人はいないわけですから、やっぱりその寄付に対する意識というものは日本と海外と比べたら大きな差があると言われています。ではなぜにこの日本はそんなに寄付ということに対して遅れているか、その理由なんですが、もちろんアメリカにはキリスト教文化という献金捧げるということが根付いている、それは大きな一つの原因だと思いますが、アエラというあの雑誌でその理由を、説明していましたが、その一つには日本においてはこれから子育てにかかる費用だとか老後に対する年金の不安、そんな不安、そしてこれから将来のことに対する心配によってなかなか寄付をする気持ちにはなれないという、そんな意見が、挙げられていました。まあ、確かに、いろいろと先々に対する不安は、つきものであるかと思います。そしてその不安というその要素のことを考えたときに、やはり私たちがもう一度戻ってくるのは、私たちの人生の基盤、土台を何に据えているのか、そこにクリスチャンとしては大きなチャレンジがあるかと思うんです。もちろん神を信じない人にとってはお金という確かな基盤が彼らにとってはとても大切なものになるわけです。ですからそれが崩される、それが揺るがされるということを恐れて寄付を、ためらってしまう、それは分からなくはない理由だと思います。しかし私たちはそんな神を知らない人たちは違い、神を信じ、そしてキリストを人生の土台として立とうとしているわけです。そんな私たちにとってこの捧げるということはどのような意味があるのか、そんなことを今日はねちょっと考えてみたいと思うんです。捧げるということはお金を人生の土台として、そのお金を信頼し、そのお金に執着するのではなく、私たちはむしろキリストに対する私たちの愛と信頼を育む私たちの信仰の大切なエクササイズになる、それが捧げることではないかと思わされたわけなんです。ですから、パウロがここで、お金ではなく贈り物ではなくて霊的な口座に加えられていく身だと言っているわけですよね。お金に信頼するならば銀行貯金、銀行口座に私たちは積み立てていくわけです。しかし私たちが人生の基盤をキリストに置いているならば、信仰の霊的口座にあなた方は貯金額を増やしていくべきではないのか、それを私は願っているとパウロは言っているわけなんです。そこでキリストに対する私たちの愛と信仰を育むということに、捧げることによって私たちのキリストに対する愛と信仰を育むということを、考え、今日のメッセージを終わりにしたいと思いますが、愛と信仰、出てくるの、 愛と信頼、まずは愛です。そしてその愛に伴う喜びです。献金をする人が好きな人と言って喜んで手を挙げる人はなかなかいないと思うんです。献金をすることを愛してやまない人、そういう人は教会に大歓迎ですけれどもなかなかいないと思うんですよね。私たちが愛を受けるから、そして私たちが喜ぶから献金をしているのではないと思うんです。捧げ物をしているとは思わないのです。捧げるということは多分皆さんもそれぞれ経験していると思いますが、何かしら葛藤があると思うんです。なぜなら捧げる行為には犠牲が伴うからです。犠牲は痛いんです。しかしその犠牲を伴った捧げ物だからこそ、私たちが愛を受けたり喜びを得るのではなくて、むしろ私たちが愛と喜びを届けることができる行為であるということなんです。それがフィリピ4章18節にこのように書いてあります。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物です。パウロは献金を通して本当に喜びを持って満ち足りることができた。そしてパウロだけではなくて神様も喜んでその捧げ物を、喜んでくださっている。香ばしい香りとありますが、これは旧約聖書において幕や神殿において生贄を捧げるときに全焼の生贄というものがありました。それは、全ての生贄を焼き尽くすというものです。そして何を捧げるかというと、焼き尽くしてしまうのでそこから出てくる香り、煙を神様に捧げる、それが全焼の生贄というものです。その香りと煙を神様が喜んでくださるわけです。まさに捧げるとは、そんな神様、パウロ自身も満ち足りる喜び、愛を感じ、そして神様も喜んでくださる香ばしい香りであると言っているわけなんです。私は、27歳の時に進学校に行くことを決めた、その時から、今現在に至るまで献金を捧げてくださる方々の心に触れることができる、きっとそういう牧師であったり、伝道者であったり宣教師であったり、そういう立場でなければ多くの人があまり経験をすることができない特別な恵みに預かってきているなと思っているんです。それはパウロと同じで、もちろん生活にはお金が必要であります。でもお金以上に捧げてくださる方々のそのお金に含まれた思いと、そこの背後にある信仰に触れるからこそ、何とも言えない深い感謝と、そして喜びと、その多くの方々の愛に触れることができ、受け取る献金の尊さ、その重み、責任をいつも感じる、そんな経験をさせていただいています。今までの歩みを振り返ったとしても、中には思いも及ばない人から突然働きのために用いてくださいと献金があり、そういう時に、なんであの人から、なんでこんなにもと驚くことが数々ありました。つい最近の経験では、皆様が私たちを本当に驚かせてくださいました。それは10周年の時に、私たちのために心を尽くした贈り物を用意してくださった時に、やっぱりそういう経験をすると、私とヘイゼルは顔を合わせて、 あ、神様の本当に深い恵みがこのように捧げてくださる方々の愛を通して私たちに注がれているということを驚きとともに実感する、そんなことを一回ならずとも何回とも今まで経験させていただいたわけなんです。きっとパウロも同じだったと思うんです。牢獄にいたパウロが遠くからわざわざ旅をして運んできてくださったその尊い捧げ物をいただいたときに深い喜びと感謝と、その神様の背後にある神様の愛に喜びがあふれたのだと思うわけです。そしてパウロや献金を受け取る私たちだけではなく、神様もそのような尊い捧げ物に対して心のこもったへりくだった神のしもべからの捧げ物を香ばしい香りとして喜んでくださっているということなんです。まあ、礼拝におきましては私たちは毎週献金の時間があるわけです。まあ、教会の中には、月定献金という名のものもあります。教会会計を責任を持ってしっかり管理することは大切なことでありますので、会計報告ということで皆様にも具体的な数字を提示することがあります。時にそうなりますと事務的な感じもするかもしれません。で、毎週毎週献金を捧げていると献金も時に形式的なもの、義務的なものに感じられることがあるかもしれません。しかしもう一度確認しておきたいことは、献金はあくまでも自由であって縛られるものではないということなんです。むしろ自由であり縛られるものではない私たちが捧げるからこそ尊いものになるのではないでしょうか。ですからこそやはり私たちがその捧げるというその背後に愛と喜びが届けられている、それは直接受け取る人もいるかもしれません、そしてその背後にあって喜んでおられる神様がおられるということ、そのことを覚えながら献金を捧げてまいりたいと思いますし、ぜひ誤解していただきたくないのは、教会に捧げるだけが献金ではないということなんです。もちろん教会の働きにも必要はあるかもしれません。しかし教会以外にも宣教の働きに携わる人たち、団体、そして教会とは関係ない私たちの隣人のためにも私たちが心から捧げることによって受け取る方々の励ましと喜びを与えることができる、そして神様に香ばしい香りの捧げ物を捧げることができる、そんなことを思いながら捧げることができたらなと思うわけです。さあ次、愛の次は信頼です。今月の暗唱聖句になります。ご一緒にお読みしましょうか。3、はい。また私の神はキリストのイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。捧げるという話をしていますが、ここでパウロはイエス様が栄光のうちにある自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださる、満たしてくださるということを、言っているわけです。献金とは不思議なもので、実は神様に捧げていながら私たちの捧げている神様は栄光の富に富んだ全てのものを納めておられる、きっと私たちが捧げる、微々たる献金は本当にそれを本当に必要としているとは思えない、そんな豊かな神様に対して献金を捧げているわけなんです。ということは、むしろその献金の額の大小ではなく、求められているのは私たちの信仰であるかと 思うんです。先ほども献金を捧げることが好きな人って言われた時に皆さん苦笑いしていましたが、献金を捧げる時には皆さんも葛藤が伴うと思うんです。まあ、私も、不信仰な牧師ですから、献金を捧げるとき、正直言ってやっぱり頭の中をよぎるものがあるんです。今月はいろいろ出費があって厳しいんだよなとか、もしかしてこれを貯金してたら旅行に行けちゃうのかなとか不謹慎な思いが頭をよぎることは本当正直あるんです。しかし慌てた頭を振って神様のためにと封筒の封を閉じるわけですが、でも私たちの必要を全て満たしてくださると約束されているイエス様を信頼し捧げる信仰が問われるのが、その献金を捧げる瞬間ではないかと思うんですね。そして私たちはそのような葛藤を通して、捧げるということを通してイエス様への信頼を具体的な、行為を通して学んでいくのではないでしょうか。私が小さかった頃、私の実家はそれほど裕福な家庭ではありませんでした。その上、何人もの里子の兄弟姉妹がいましたので、多分うちの出費は多かったと思うんです。まあ、あまりそのようなことを、私たちには気づかせなかった両親でありますが、たまにですけども、母がニコニコしながら喜んだように、神様って素晴らしいねっていう時が何回かあったんです。それはどういうことかというと、具体的な内容は覚えていません。もしかしたら税金の支払いだったり、学校の学費だったり、まあ何かしらそれなりの支払いがしなければいけない、そのような状況であった時に、実は自分たちの手元には十分な蓄えがなく、どうにやったらそれを払うことができるのか悩んでいた時に、不思議にも神様が絶妙なタイミングでその費用を何かしらの形で満たしてくださり、支払うことができた。そしてあまりの興奮に、きっとうちの母も、子供たちの私たちにその喜びを伝えたくてしょうがなくて分かち合った、そんなことがあったことをたびたび思い出すわけなんです。そしてもちろん子供の私からしても、不謹慎にもそんなに捧げちゃもったいないのではないかと思うほどに、神様に対して固くなに忠実に献金を捧げている両親の姿も見ていました。きっとそのような私たちの両親の信仰の姿が、私におのずといろいろな影響を及ぼし、あ、私たちの信じている神様は必要を全て満たしてくださるお方なんだということを子供ながらに学んできたのかなと思うわけなんです。そして今は私が今度は親となり、今度は私が次の世代に、神様を信頼するということはどういうことなのか証ししていく責任があるかなと思ったわけなんです。日本は寄付後進国であるということ、先ほどお話ししましたが、将来に対するさまざまな不安が寄付を躊躇する理由の一つであるということをお話ししました。そんな環境に歩ませていただいている私たちであるからこそ、私たちこそは私たちの人生の岩尾であり、信頼する土台であるイエス・キリストに立ち、そのイエス・キリストがその豊かさ、栄光の豊かさをもって私たちの必要を全て満たしてくださるお方であるということ、この世が私たちに与える不安ではなく、信じる信頼をもって葛藤しながらも、私たちが与えられているものを豊かに捧げ、お互いに分かち合い、 私たちの口だけではなく行動をもってイエスに対する信頼を証ししていきたいと思うのです。それは皆さん個人個人もそうかもしれません。そして MUBC として教会としてもそのような信仰を持って歩む姿を次世代の教会の子どもたちにも私たちは示していく責任があるのではないでしょうか。なぜなら聖書はもう繰り返し私たちに伝えているんです。神はその一人をお与えになったほどに、私たちの神はお与えになる、捧げる、与える神なんです。イエス・キリストは受けるよりも与える方が幸いである。私たちに捧げる、与える、そんな神の国の価値観を教えているのが聖書です。ですから私たちは豊かに与え、そして私たちの必要を満たしてくださるイエス・キリストによって豊かに受け、そんな神の価値観に生き、私たちの行動、私たちの捧げる心を持って、私たちの信じる神は誠の神である、真実なお方であるということを、神に対する愛と信頼を持って声高く宣言してまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。